耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1200回8月5日号をブックナビゲーターの矢島雅宏と
ミナロゲーターの石橋優です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、なんか最近馬さんと一緒でやるの多いですね。
なんかちょくちょくありますね、
う
ん、
これ結構好評みたいでね。
あ、すいません、ありがとうございます、うん、
ただね、あまりにも面白くてね、本の内容が印象残らないってね。てか褒められたんだけど僕怒られたと思っててですね。
ですね、怒られますね、これはね。
そうだから頑張ってですね、本の内容がね、印象に残るように、放送今回は心がけようと思っている
グダグダじゃないですか。
はい、で、今回は陰謀論です。
はい、
陰謀論、まあいろいろありますけどね。
はい、
なんとかの仕業だったんだ
みたいな、
すべてノストラダムスの予言の通りだったんだ、なんだってみたいな、
実はこの裏側はこうなってるんだみたいなやつですね。
そうそうそう、 MMR を知らない人は近所の妙齢のお兄さんに聞いてください。
妙齢って。
そんなわけで参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ
スタートです。
今回紹介する本は、不走者より出ております、ベンジャミン・フルフォード著、図解、世界、闇の支配者という本です。ちょっと、ベンジャミン・フルフォードさんは闇の支配者っていう単語をよく出すんですけど、
はい、
ベンジャミン・フルフォードさんはどんな方かというとですね、はい、まあ、ノンフィクション作家であり、
はい、
元ですね、アメリカ経済誌、フォーブスの、はい、アジア太平洋支局長。で、上智大学も出てるので、
結構ですね、
日本に縁のある方なんですけどね、すごいですよ。英語とスペイン語とフランス語とイタリア語とポルトガル語と北京語と日本語を話せる方。
7カ国語。
はい。
はぁ。
で、1961年カナダ生まれの、ね、方なんですけども、はい、お父さんが外交官だったので、はい、まあ、引っ越して世界転々としてて、まあ、日本にもいたし。で、今、これ結構日本で本出したら、今日本にいらっしゃるんですかね。
へー。
で、まあ、この本の中のね、闇の支配者という単語なんですけども、
はい、
たびたび登場してくるですね、イルミナティという組織があるんだよと、
はい、で、実はそのイルミナティというのが、
はい、世界を裏で操ってるんだよという
ような本なわけですね。
そうなんですね、はい、で、イルミナティってのは、まあ、本来ですね、表の歴史では1776年にドイツ南部でね、アダム・バイスハウトが作ったと言われている、知的交流を目的とした社交場、まあ今でいう情報サロンとかあんな感じですね。
はいはい。しかし、うん、それとは別に
裏の歴史で存在するイルミナティがあると。
裏イルミナティですね。
そうなんですね、はい、言いづらいなそれ。で、裏のイルミナティにはですね、世界を支配する5つの結束が加入していて、
これすごいですね、
この5つの結束をちょっと後ほどご紹介しようと思います、
はい。
まず本の概要としては、まあ、いわゆる陰謀論、
はい、
まあ、強大な権力を持つ集団が、うん、そのある意図を持って世界を動かしていると。つまり歴史上のあの事件は多分こういうことだったんだとか、
はいはいはいはい、
こういう現象が起きたけどあれはこういうことだったんだとか、あと、こういう計画が今動こうとしているっていう、
はい、
まあ、大まかな3つで構成されてます、
はい。
なのでですね、さっき橋さんが言ってましたけど、歴史の資料集みたいな感じなんですよね。
そうですね、うん、高校でもらうような複読本みたいな。
そうそう、あの事件について書かれてる、はい、フランス革命っていうのはこういう事件ですみたいな複読本なんですけども、うん、僕らが学んだフランス革命とは全然違う
のか。全然違います。ただ写真入りで図解入りでものすごく分かりやすくなってます。
そうそう、裏ではこういう風になってましたよみたいな、
はい、
まあ、読んでてですね、ああ本当かよって思いつつも、あ、面白いなってついつい思っちゃう
ですね。
そんな陰謀論です。
本当にこれあったらちょっと怖いなとかも思っちゃったりしますけれども。
さあ、そうなんですね。で、はい、ここからですね、ちょっと勇気を出して、
はい、
裏のイルミナティを
支配する、踏み込んでみましょうか、
はい。トップのね、5つの結束とは誰なのか、
はい、
まず1つ目、
はい、
闇の支配者であり石油王、銀行家、特殊家の顔を持つデビッド・ロックフェラーのロックフェラー一家。
これが一つ目、
はい
はい。
戦争担当、第41代アメリカ合衆国大統領ジョージ・ H.W. ブッシュのブッシュ家。
二つ目、
欧州の金融支配担当、ロスチャイルド一族。
三つ目、
食料担当、エリザベス女王のウィンザー朝。
これが四つ目、
情報宗教および不動産担当、ローマ法王
の五つの血族と。
はい
はい。これ僕ら明日あたり消されてないですかね。
な、多分大丈夫だと思う。
大丈夫ですか。
読まよごとだと多分思われてると思う。
あ、はい。
ね、食料担当エリザベス女王あたりでちょっと多いと思う。
思いますけども、はい、はい。
思いますけどもね。まあ、それなんで食料担当なのか本を読んでください。
はい。
ここではあまり深く触れないようにしようと思います。
触れないようにしておきます。
僕結構イギリス王室好きなんです。でですね、まあ今回こんな企画を用意しました。
はい。
カウントダウン、ワースト陰謀論。まあ、明るく言いましたけど、
はい、ワーストって言ってますからね、はい、
本の中からですね、うん、これはひどいっていう陰謀論を、まあ、いろんな意味でひどいっていうね陰謀論を、
まあ、ここら辺はさせていただいて、
させていただいて、はい、3つ紹介しようかなと思います、
はい。
では第3位、 ケネディ暗殺、利権を脅かす者は何人たりとも許さず、闇の支配者の恐怖政治。未だに不可解な要素が多く、数々の陰謀論が語られるケネディ暗殺事件。闇の支配者の収奪システムや彼らの目的を理解していると、ケネディの何が原因となって暗殺に至ったのかが見えてくる。それは南北戦争後に暗殺されたリンカーン大統領とあまりにも酷似している。ケネディは一体どの虎の尾を踏んでしまったのか。
ドーンみたいな感じですね。
まあこれ有名な話ですけどもね、はい、まあいろいろ言われてますよね。
まあ実際暗殺の目的は何だったのかみたいのは。
そうそうそうそう。
はい、
で、今回でとりあえず、この著者の意見としては、まずまあ端的に言うと、
はい、
いろいろやってしまったんだと。
いろいろすごくざっくりしてますね。
はい、まず CIA の解散を示唆したとかね。
はいはいはいはい。
あとはですね、核開発の噂が絶えなかったイスラエルに核査察を執拗に送ろうとしたとか。
ああ、
そういうのもその闇の支配者の怒りを買ったと。
ちょっと邪魔になっちゃったと。
でも何よりも決定的だったのは、
はい、
FRBから、うん、いわゆる政府紙幣のその発行権、通貨発行権を取り戻そうとしたと。
は、FRB がそのイルミナティ側っていう捉え方
なんですね。そういう捉え方なんですね。
はい、
それによって、暗殺されてしまったという。
はあ、闇の世界から真実を引き出そうとしたから邪魔になってパーンみたいな。
そうなんですけどね。
はい。まあ、これも図解入りで説明もされてて、またショッキングな写真が結構多いですね。
そうですね。まああとはこの FRB の関係とか、そのイスラエルとの関係とかあったら、その前に語られてるので、
はい、
まあ、そこも押さえて読むと、ああなるほどねと思うかもしれません。いきなりこのページを開くと、
うん？っていう。
Pardon me？って感じになりますね。
はい。まあこれが第3位。
はい。
はい。
第2位、気象兵器。電磁波で電離層をかき乱し、死の嵐を巻き起こす大型ハリケーンカトリーナは人の手で起こされたものだったのか。1994年夏、巨大ハリケーンカトリーナがアメリカに上陸したが、なぜか同じ場所にとどまり続け、甚大な被害が出た。このハリケーンは通常の気象学では到底説明できない代物で、気象専門家たちは500年に一度と形容した。この件についてベンジャミン・フルフォード氏は、闇の勢力、すなわちイルミナティ世界人口削減計画にのっとって気象兵器ハープで引き起こしたものだからなのだという。その真相は
ドドーン
って
感じですね。これカトリーナが人工的に発生させられたっていうことですね。
はい、気象兵器ハープってのを使って、
はい、
人工的に戦争の恨みでアメリカを攻撃するために、
はい、
日本のヤクザが
はい、日本のヤクザが
って言ってますね。
ロシアから買い取って、
はい
はい、
で、ミャンマーのハリケーンとかも、
はい、
有色人種を減らしてちょっと人類の食いぶちを減らそうぜ的な、
はあ、
意図でなんかすごい軌道変化してミャンマーを狙ったんだみたいな。
それがその気象兵器というものでなされたと。
はい、地震も起きるらしいよ。
はあ、
なんか新潟中越地震はですね、なんか著者を狙ったものだみたいな、は
い、すごいですね、うん、大胆な予想ですね。
うん、なんていうかちょっと僕はえと思ってですね。
ただ僕はその気象兵器っていう言葉がまずピンとこない人多いと思うんですけど、僕ちょっと聞いた話で、イギリスのウィンブルドンの大会って絶対雨が降らないと、
はいはいはいはい、
っていうのはその雨雲が来ると戦闘機で雨雲散らすらしいんですね、
はいはいはいはい、
とかあとなんかとある場所ではその雨を降らすための粉みたいなものがあったりして、
はいはい
はい、実際気象を操ることが多少できると。
そうですね、
いうのがあるんですよね、うん、そういうところから言ったらもしかしたらハリケーンもみたいなこともまあ考えられなくはないなと。
まあ地震とかもね、実はコントロールできるだけの科学力があるかもしれないというね、
はい、
それもまた陰謀論の一つだと思います。
ただ日本のヤクザがロシアから買ったってのはちょっと僕は面白かったです。
まあ日本人としてはにわかに信じがたいですね。
ですね。
今これ聞いてるヤクザの人がその手があったかって言ったら笑いますけど、
ね、笑いますね。
はい、
というわけで次第1位ですね。
第1位、911アメリカ同時多発テロ、イラク戦争を起こすために仕掛けた自作自演のテロ事件。あまりに多い矛盾点がテロではないことを逆証する。2001年9月11日、3000人以上の死者を出す史上最悪のテロがニューヨークで起きた。実行犯はウサマ・ビンラディン率いるアルカイダだと報じられた。しかし事件には矛盾や疑問点があまりに多い。それにもかかわらずアメリカ政府は沈黙を守っている。本当のテロリストは誰だったのか。
はい、
まあ内容が内容ですからね、はい、あんまりその面白おかしく言えないんですけども。
ですね。まあ要はこれは まあ、ちょっと過激なことになりますけれども、自作自演だったのではないか。
まあ、これは結構他のところでも言われてますよね、はい、あのマイケル・ムーアとかも言ってましたけども、
ですね、
あの、まあ、とりあえずその突っ込んできた飛行機に窓が見当たらなかったねとか、うんうんうん、あと飛行機がぶつかったところだけじゃなく他のところも先に爆発してなかったとか、うん、あとフライトレコーダーが見つからないとか、あのビルの所有者が事件の数瞬間前に保険をかけて大儲けしてると とか
結構なんかそのおかしな点とか、まあ、矛盾点というのが挙げられてて、
そうなんですね、
実際こうやってもう10個以上この矛盾点みたいなのがバーッと挙げられてるんですけど、これを見ると確かになんかあれちょっと変だなとか思いますね。
そうなんですね、僕もね、だからこの本読んだ時にふと思ったんですけど、
はい、
911の追悼式とか、はい、なんかあの特番とかやってますけど、うん、あんまり見ないなっていうのが飛行機に乗っていた人の遺族。
あ、そうですね、あれハイジャックされて、はい、まあ、そのビルにっていうことでしたからね、
はい、誰が飛行機に乗ってたんだっけっていう。
ああ、そういえばそういう報道ってあんまり見なかった気がしますね、うん、
でどこの航空会社でどの機長なんだっけってい
うのもわからない。
いや、わからないっていうか僕が覚えてないだけで書かれてるのかもしれないですけど。
ああ、そうですね、いまいちなんか情報として広まってない気はしますね。
本来マスコミその辺すごいガンガン出すべきじゃないと思う。
うんうんうんうん、これはまあ実際、まあ多分世界的に大きな事件としては一番最近起きたものですからね、
はい、
まあ、何かがあるのかもしれないというところ、
はいはい、まあ、大きな陰謀論を語ってまいりましたけれども、
はい、
まあ、なんというかですね、まあ、信じるも信じないも皆さん次第というか、
うん、
多分ね、にわかには信じられないと思いますよ。
ただあのこういうところに本当に真実みたいなものが含まれていることも、まあ、なきにしもあらず。
そうですね、はい、あの全部当たってるとは言いませんけども、うん、いくつか当たってるところあるんじゃないかな、
まあ、結構あ面白いところを見てきたなっていう気はします。
そうですね、
はい、
あとはですね、あの本当細かいことなんですけども、出てる人の写真をですね、なぜこんな悪役面を選んだのかと。
はい、あの写真がもうなんていうかすごい写真ですよね。
ロックフェラーさんそんな怖い顔してたっけって
ローマ法王さんとかも結構うわー渋い顔してるなーみたいな
そうそうそう、
怖いわーみたいな顔多いです、
はい、でもブッシュ家の人はなんかバカそうな面ばっかり選んでます
まあそこら辺も含めてちょっといろいろ楽しんでいただけたらいいんじゃないかなと思いますね。
はい、まあ、ベンジャミン・フルフォード氏がね、ジャーナリストとしての豊富な人脈と独自の視点から、まあ、世界の陰謀論をつまみらかにした一冊、テレビの報道ではまずないでしょうね、これは、
ね、
この辺りが本の凄さだと思います、
はい、
視覚的に分かりやすい本当歴史の資料みたいな本なのでね、あの、まあ、気になった方ぜひ見てみてほしいと思います、
はい、
では書籍情報です。図解世界闇の支配者、ベンジャミン・フルフォード著、不走者より税込み1575円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。
なってしまいました。
まあ陰謀論の本だったのでね、
はい、
まあ、僕は結構にわかに信じがたいって感じで、ただ実はね、あの放送はできるだけ慎重にいこうと思ってましたけど、打ち合わせではあのゲラゲラ笑ってました、は
い、そうですね、
すごいなこれみたいな、
すごい、本当にすごいのばっかですよね、はい、で僕一個思ったんですよ、
はい、
今年すっごい暑いじゃないですか。
暑いですね、
あの猛暑とかじゃなくて今年なんか激暑とかいうらしいんですよ。
激暑、
激暑、
激しく暑い、
激しく暑いらしいんですよ。多分これもなんかの陰謀ですよ。
陰謀か。
あの熊谷とか40度超えてるのは絶対にアイス会社の陰謀だと思ってますアイス会社の気象兵器的なものでみたいな。
なるほどね、はい、だからあの群馬の前橋とか、
はいはいはい、
熊谷とか、まあ、アイス工場がありそうな場所から
もう地域密着型 その闇の支配者的な
はいはいはい、
ちっちゃくなってきた
今ね、地球っていうか日本全域をですね熱くさせるガリガリ君1号が
そう冷やさねえんだ冷やさねえんだガリガリ君1号、
まあ、ガリガリ君うまいんですけどね、
はい、
ガリガリ君、ガリガリ君
BGM
まあ、こうやって宣伝しときゃ怒られないかなと、
はい、
ちなみに僕はスーパーカップとあの層が好きですけどね。
僕は雪見大福大好きです。
あ、雪見大福ですね、
はい、まあ、そんなわけでアイスの話長くなっちゃうので、
まあ、アイスがうまいということで、
はい、
陰謀ではありません、
ません。
今回の新刊ラジオ
何今の間、何今の間ね、
すいません、アイス食いたいなと
暑さでやられちゃった2人がお送りしてますけど、
しかも声裏返っちゃいましたけど、
はい、
はい、というわけで今回の新刊ラジオはここまでです、
はい、
また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島正弘と、
次いつ出るかわからないですけどミナラゲーターの石橋優でした。